前回からの続き。
はい、ということでウイスキー入門その9です。
はい、
前回は貯蔵熟成プロセス工程の話として、ウイスキーの香味にとって非常に重要な樽のお話をしてきました。
はい、
今回もその続きをお話ししていきたいと思います。
はい、今回はですね、
はい、
まあ、前回お話をした樽の中にウイスキーの原酒、ニューポットを貯蔵している間に起こる、まあ、熟成というプロセスがテーマになります。
はい、
はい、熟成ですね。前回、
うん、
熟成の話は樽の説明と合わせて前後半2回のエピソードに分けてしていくっていうふうにお伝えしたと思うんですけど、
そうですね、
ちょっとその後台本を作ったところ、
はい、
やっぱり後半の1回じゃ足りませんでした。
ああもう話したいことが、ね、
すみません
多すぎて
もう何エピソードで話しますとか二度と言わないことにします。
そうですね、気をつけましょう
はい、すみませんね。アルコホロジーというポッドキャストのコンセプト自体、複雑なお酒を複雑なままお届けをするっていうのもね、ちょっとコンセプトの一つとしてやってるので、
うんうん、
お伝えしたいことをお伝えしたいだけ話すという感じで、うん、行きたいなと思います。
はい
はい、収録久しぶりなんですよね。実はこれ
そうなんですよね、
2ヶ月ぐらい空いてるんですよね
2ヶ月空いちゃいましたね。やはり前回その8ですごく樽の気になる話があったので、もう次回が楽しみですみたいなことを、早く聞きたいですって言ってから2ヶ月経ったなと思うと、ちょっと
お久しぶりです。
お久しぶりですね。うずうずしてます。
ありがとうございます。楽しんでいってきましょう。
はい
はい、
なんか前回確か樽が呼吸をするっていう、
そうなんですよ、
話をちょっと甲斐さんが言っていて、
次回予告的にね、
気になってしょうがなかったので、はい、話してください。
はい、お話しさせていただきます
はい、
ちょっとじゃあ早速なんですけど、久保さんに質問です。
はい、
ウイスキーに限らずお酒を熟成するっていう言葉ってよく耳にすると思うんですけど、
うんうんうん、
まあ、ビールでもありますよね。
うん、
そもそも熟成ってどういう意味ですか？
熟成、なんかイメージですけど、
うんうん、
できた、醸造されてできたばかりのお酒に少し残ってしまっている、
ほうほうほう、
なんか雑味なのか、
うんうん、
何かを時間かけることによって取り除いたりとか、
うんうん、
なんかよく角が取れるみたいなこと言いますけど、
はいはい、
なんかよりお酒の味わいが複雑になる印象がありますね。答えになってますかね。
ナイスアンサーです。
あ、よかった
一応まあ定義的なところで言うと、
うんうん、
時間をかけて食べ物や飲み物をより良い状態にすることっていうのが、
うん、
まあ、熟成の意味ですね。
うんうんうんうん、
久保さんもメンションしてくれてましたけど、時間をかけてっていうところがまあ一つの熟成のポイントなわけですけど、
はい、
この、まあ、時間をかけてウイスキーが美味しくなるのをある種積極的に待つっていう行為が、
うん、
貯蔵の工程、
うん、ま
あ、イコール熟成なわけですけども、
はい、
この待つ時間の長さどれぐらいなのか、
うんうんうん、
ウイスキーと同じく熟成することで美味しくなるお酒の代表格であるワインの熟成期間を見ていくと、
うんうんうん、
もちろん例外はあるんですけど、白ワインの場合で数ヶ月くらい寝かせるのが一般的だと、
うん、
赤ワインの場合は1年から2年程度、
ほうほうほう、
で長期熟成をする高級ワインとかであっても樽の中で寝かせる期間はだいたい2年ぐらいで、
うんうんうんうん、
それ以降は瓶に入れて寝かせることが多いそうなんですね。
ああ、ヴィンテージものとかはそういう感覚。
そうですね、
うんうん、
じゃあウイスキーはどれぐらいなのか、
うんうん、
久保さんイメージあります？
うん、
分かんなければ適当にポッて言っちゃってもらってもいいんですけど、
2,3 年くらいです
か？ありがとうございます
ありがとうございます。
ですね、短くて6から7年。
うん、
普通は8から12年。場合によっては18年から、長いと25年とか待つものもあります。
そんなに待つんですか。
そうですね。めちゃくちゃ待つんですよ。あの前回マッカラン醸造所のウッドマスターっていう役職をされてるスチュワート・マックワーソンさん、マックファーソンさんの最終的なウイスキーの香味の 80% は樽熟成から来ているものだっていう言葉もちょっと引用したんですけども、
はいはい、ありましたね。
この言葉だったり、
うん、
めっちゃ待つっていう事実をちょっと何て言うんですか、情報として仕入れると、
うん、
素朴な疑問が生まれてくると思うんですよ。
はい。
どうして待つことでウイスキーが美味しくなるのか。気になってきましたね。
気になってきましたね。
はい。ということで今回からはそんな熟成のメカニズムの一端についてお話をしていきたいと思います。
はい。お願いします。
はい。まずちょっと最初に熟成によってウイスキーにもたらされる主な作用の3つをご紹介して、
はい、
その後細かい話に移っていきます。
うん、
3つの作用ですね。まず1つ目が未熟成成分の蒸散。
蒸散。
蒸発の蒸に散るっていう字ですね。
うん、
さっき久保さんも熟成の定義についてお話をしてくれた時にちょっと言ってくれてたんですけども、
はい、
この熟成をする前の原酒ニューポットに含まれる、
うん、
ウイスキーの酵母にとって好ましくない、
うん、
あの角があるとか荒々しい成分、
うん、
もっと簡単に言うといい匂い味わいじゃない成分ってことですね、
うん、
それが蒸散してどっかに行っちゃうっていう、
おほほほ、
これが熟成工程の、作用の一つ目、
うん、
で二つ目が樽材成分の分解と溶出、
はい、
樽の木材に含まれている成分が、
うん、
ウイスキーの中に分解して溶け出すっていうことですね、
うん、
3つ目がさまざまな成分同士の化学反応、
うん、
まあ、そのままの意味ですね。ウイスキーって中に数千の成分が含まれているっていうふうに言われてるんですけど、
はい、
まあ、それらの成分物質ですね、物質がお互いにくっついたり離れたりして別の成分になる、それが香味に関わってくるっていうことですね。
うん、
改めて3つおさらいしておくと、未熟成成分の蒸散、樽材成分の分解と溶出、
はい、
さまざまな成分同士の化学反応だと、
うん、
で熟成によってこの3つの作用が起こるっていうことはあの、まあ、科学的に分かってるんですけども、
うんうんうん、
これらの挙動について細かい話をしていくと、実はまだ科学的に人類が明らかにしていないことって結構あるそうなんですよ。だから熟成っていうものはまだ人類が解明しきれてないっていうことですね。
そうなんですね。
すごいですよね。21世紀の人類がまだその全貌を解き明かせていないっていう。まあ、こういうところもね、あのウイスキーの奥深さとかロマンとかなのかなというふうに想像するんですけど、
うんうんうん、
じゃあこの熟成によってもたらされる、まあ、3つの作用、このまあ輪郭を確認したところで、次に熟成っていうプロセスに大きな影響を与える、
はい、
とある樽内での挙動についてお話をしていこうと思います。
はい。
これがあの前回次回予告的にお話をした樽の呼吸、
お、
あとは天使の分け前って呼ばれる、
はいはい、
まあ、なんともロマンチックに聞こえるお話ですね。樽が呼吸しているってのはどういうことかっていう話ですけど、樽が置かれている貯蔵庫がありますよね。
はい。
この貯蔵庫内の環境の変化、
うんうん、
まあ、具体的に言うと季節の移り変わりによって起こる温度変化によって、
うんうんうん、
樽の中に外の空気が入ったり、逆に樽の中の空気が外に出ていったりするんですよ。
うんうんうん、
ちょっとまだイメージつかないかもしれないんですけど、ちょっとこれから理科の話をします。
はい。
例えば初夏から秋口にかけて樽が置かれている部屋の気温って上がりますよね。
うんうんうん、はい。
で気温が上がると同様にウイスキーの温度もそれにつられて上がりますと、
うん、
でウイスキーの温度が上がると何が起こるかっていうと、ウイスキーの容量が大きくなるんですよ。
そうなんでしたっけ。
あの、
うん、
ギリギリまで水を入れたやかんに火をかけると、
はい、
あの沸騰に関係なく、
うんうんうん、
水が溢れるっていう現象あるじゃないですか。
はいはい、
あれと一緒のことなんですけど、
あ、そういうこと。
液体が膨れ上がるんですね。膨張するんです。
うんうんうんうん、
でこのウイスキーが膨張するとき、
うんうん、
それを囲っている樽も温度上昇によって若干膨らみはするんですけど、うん
う
ん、この膨らみの具合っていうのがウイスキーの容量の増量ほどではないんですね。相対的に言うと樽の膨張よりも、
はい、
ウイスキーの容量の膨れ上がる度合いの方が大きいと、
うんうんう
ん、じゃあ樽の中でウイスキーが膨張すると何がどうなるかっていうと、
はい、
樽の中にもともと入っている空気がありますよね。
うんうんうんうん、
樽って満パンまでウイスキーを入れてるというよりかは若干は、
うんうんうん、
あの空気があるので、
はい、
でそんな中でウイスキーが膨張すると樽の中にある空気がギュッて圧迫されるんですよ、
うんうんうん、
液体によって押し付けられて、
うんうんうん、
こうすると樽の中の気圧が外と比べて高くなるんですね、
うんうんうん、
伝わってますかね。
伝わってます。
ありがとうございます。
皆さんに伝わってますかね。
で空気って、
うんうん、
気圧の高いところから低いところへ流れる
ん
ですよね、
うんうんうんう
ん、気圧って若干語弊ありますけど、分かりやすく言うと空気を何ていうか押し出す圧力だというふうに思っていただければと思うんで、
うんうんうん、
気圧の高い、
うん、
押し出す力が強いところから弱いところに流れると、
うんうんう
ん、で結果樽の中の方が気圧が高いんで、
うん、
樽の木材の小さな小さな穴があるんですね。
ああ
液体も通らないような穴、
うんうんうん、
そこから樽の中の空気が外に出ていくんですよ。
おほうほうほう。
これがまあ呼吸の吐く方ですね。で一方で秋の終わりから春の始まりにかけて、
はい、
周りの気温が下がってくると、
うんうん、
逆に中に含まれている原酒の容量っていうのは小さくなるんですね、
うんうんうんうん、
でさっきと同じようにこの時樽も収縮するんですけど原酒の収縮率と比べるとその収縮度合いっていうのは小さいので、
うんうんうん、
今度は樽の中の空気にゆとりが生まれるんですよ、
はい、
イコール樽内の気圧が外よりも低くなると。
お
結果外の空気が樽の中に入ってくると。
うんうんうん、
この温度の変化に伴って樽が空気を吸ったり吐いたりする様を、
はい、
昔からウイスキー樽は呼吸をしているっていう風に呼ぶそうです。
うんうん、確かに呼吸でしたね。
ここで気になってくるのが、
うんうんうん、
この樽の呼吸っていうものがウイスキーの香味形成にどう影響を与えているかっていうことですよね。
あ、確かにそうですね。
まずは空気を吐く方からお話をしていきます。
うんうんうん、
樽が空気を吐くとき樽の外に出ていくのはただの空気だけじゃなくて、
はい、
ウイスキーの原酒に含まれているエタノールなどの低沸点成分、
うんうんうん、
低沸点成分イコール、まあ、揮発性が高い気化しやすい成分ということですね、
はいはい、
これらも一部一緒に蒸散されるんですよ、
うんうんうん、
ちょっと改めて確認しておくと蒸散イコールウイスキーの液体に含まれていた成分が空気中に放出されてどっか行っちゃうっていうことですね。
はい。
どれぐらい蒸散するかっていうと、
うんうん、
これまあ樽を保管している貯蔵庫のある土地の気候だったり風土の違いにも若干よるんですけど、
うんうんうんうん、
最初の年はウイスキーの全体量の2から3%、
うんうんうんうん、
でそれ以降は年に1から3%蒸散するっていうふうに言われてます。
ほうほうほうほう。
だからまあそれなりに減るんですよ。
確かに。
でこの蒸散する成分、まあ、目減りしたウイスキーのことを、
うんうん、
天使の分け前っていうふうに呼ぶそうです。
天使の分け前、
かわいいですね。
かわいらしい。
でこれ由来で言うと、
うん、
あの熟成の工程でウイスキーが一定量目減りするっていうことに対して、
うんうんうん、
昔の人たちが蒸留所とか熟成倉庫に住んでいる天使たちが、
は
い、ウイスキーの一部を取っ ていく代わりに熟成を進めてくれているっていうふうに信じていたことからこの名前が付けられたそうです。でちょっと余談ですけど、天使の分け前っていう名前の映画もあるそうです。ちょっと調べてみたらサブスク系のサービスだとどこも見れそうになかったんですけど、なんかねカンヌ国際映画祭で審査員賞とかも受賞した作品らしく、ちょっとあらすじだけご紹介しますね。
はい、
あの YouTube の予告編の概要欄をそのまま引用するんですけど、
はい、
揉め事ばかり起こしてきた若者がウイスキー作りを通じて死や仲間と出会い、知って師匠ですね、死や仲間と出会い自らの手で人生を再生していく様を描くだそうです。ちょっとまああの予告しか見てないんですけど、ウイスキーの製造現場を垣間見ることもできると思うので、まあ興味がある方はツタヤでレンタルをぜひしてみてください。はい、余談でした。この天使の分け前、含まれている成分で主要なのはエタノールなんですけど、アルコールですね。それ以外にもいろんな低沸点成分がエタノールと一緒に蒸散していくんですよ。
はい、
その蒸散する低沸点成分の中にはありがたいことに不快な匂いの元になる硫黄化合物みたいな成分もあるんですね。あの蒸留について触れたその7でポットスチルが銅でできている、ブロンズでできていることで、ウイスキーの香味形成に好ましくない硫黄化合物と反応して、捕まえてくれるみたいなお話をちょっとしたんですけど、
はいはい、
ただ中にはこのポットスチルの手をかいくぐって原酒に入り込んでしまうものも少しはあるんですね。そんな好ましくない成分がこの貯蔵の工程で樽が空気を吐き出してくれるおかげで、
はい、
エタノールと一緒に外に消え去っていくっていうわけですね。これが熟成による3つの作用っていうところの一つでお話をした未熟成成分の蒸散です。いわばその天使に分け前を差し出す代わりに、
はい、
天使たちが荒々しい原酒ニューポットを品のあるウイスキーに育ててくれるという話ですね。だからまあ天使様々ですという話です。ここまでが空気を吐く方の話。一方の空気を吸うっていう方の作用も熟成には欠かせないんですけど、
はい、
樽に空気が入ると、当然ですけど酸素が原酒に溶け込むことになりますよね。でこの原酒に溶け込んだ酸素っていうのが長い時間をかけて液体の中に含まれるいろんな成分の酸化反応っていうのを促進していくんですよ。念のため確認しておくと、酸化反応イコール物質が酸素と結合することで他の物質に変化する反応のことですね。
はい
はい、あの、まあ、鉄が錆びるとかも酸化反応ですね。でこのウイスキーの酸化反応についてはちょっと次回詳しくお話をしていくんですけど、
はい、
ちょっと入り口だけお話をしていくと、このエタノールをはじめとした多くの成分が酸化するっていうのは、ウイスキーの熟成が進むきっかけになるそうなんですよ。熟成のトリガーになると。あとはもともとこのニューポット原酒って無色なんですね。色がついてないんですけど、
はいはいはい、
この原酒がウイスキーらしい琥珀色、美しい琥珀色に変わるためにも酸素っていうのがめちゃめちゃ大事な働きをするんですよ。久保さんもね、あのご存知の通り、はい、ビールにとって 酸化ってめちゃめちゃ大敵じゃないですか。
そうですね、ネガティブなイメージが強かったので。
そうですよね。ただウイスキーの熟成においては樽を介して酸素が原酒に徐々に溶け込んでいくっていうことが、まあ、非常に意味があるっていうことですね。ちょっとじゃあここまでをざっくりと振り返ってみると、
はい、
樽は貯蔵庫の気温の変化によって、まあ、呼吸をすると、空気を吐くときに一緒に樽の外に出ていく原酒のめべりのことを天使の分け前っていうふうに呼んで、その中にはエタノールなどの低沸点成分も含まれているし、ありがたいことに不快な匂いの元になる未熟成成分も一緒に消え去ってくれると、 あとは空気を吸うときに入ってくる酸素が原酒に溶け込むと、
うん、
ウイスキー成分の酸化が進んで、どうやらその酸化反応が熟成にめちゃめちゃ大事らしいぞと、
はい、
いうところまでちょっとお話をしてきましたが、
うんうん、
今回はちょっとここまでにして、
お
次回は、まあ、主に3つありますよってお話をした熟成によってウイスキーにもたらされる作用の残りの2つ、
うんうんうん、
樽材成分の分解と溶質っていうものと、
うんうんうん、
もう1つのさまざまな成分同士の化学反応っていうものについて深掘っていきたいと思います、う
ん、はい。
ということで今回はここまでですが、いかがでしたでしょうか。
ようやく楽しみにしていた樽の呼吸の話が聞けてよかったです。実はあのこの収録がお休みの2ヶ月くらいの間にですね、
はい、
富山にちょっと旅行に行った時に、
あの
ウイスキー蒸留所の見学に行ってきたんですよ。
お、マジっすか。
そうです、そうなんです、そうなんです。でそこでもちょっとあの天使の分け前って言葉はあの工場見学してる時に案内のインストラクターの方が言っていたんですけど、
はいはい、
あ、呼吸までは聞いてなかったので、なんでしょうね、今日の収録を得てから行きたかったです本当。
こちらの方が丁寧な説明だと。
いや、そう、なんかそう語弊がありますけど。まあでも実際そうですね、うん、樽が呼吸してる様子をちょっと感じながらあの場にいたかったなと思いました。
なるほど、
うん、
またいつか一緒に行きましょう。
そうですね、
はい、ということで熟成のメカニズムについてまた次回深掘っていきましょう。
はい、
はい、ということで今回も聞いてくださった方ありがとうございました。
ありがとうございます。
また次回お会いしましょう。さようなら。
さようなら。
次回へ続きます。